7月19日の礼拝を始めます。説教とともに御言葉から聞きましょう。今日の聖書の箇所は旧約聖書申命記第32章1節から6節、旧約聖書332ページ、申命記32章1節から6節。新約聖書、ルカによる福音書9章37節から43節、新約聖書123ページ。ルカによる福音書第9章37節から43節です。最初にお祈りを捧げます。全能の父なる御神様、今日も共にそれぞれの場所であなたの前にひざまずき、頭を垂れ、御言葉に聞こうとしています。どうぞ私たち一人一人のその思いをよしとして、信仰を強め励まし、聖霊を注いで、御言葉を受け入れさせてくださいますようにお願いいたします。弱いものです。体の弱さ、心の弱さを日々感じているような私たちですが、どうぞそれぞれ置かれている場所であなたを見上げて歩んでいけますように。あなたを見上げることで前を向いて顔を上げて歩んでいくことができますように導いてください。いろんな方々がこの録音を聞いてくださっています。その一人お一人の上に、あなたからの祝福とお守りと支えを豊かに今注いでくださいますように。今の時を感謝しつつ、この祈りイエス皆を通してお捧げいたします。アーメン。ルカによる福音書をご一緒に読み進めております。今回この9章の37節からのところをご一緒に、私改めて詳しく読みましてですね、今回気づかされた点がまずあります。それはどっかと申しますと、37節、翌日一同が山を降りると、大勢の群衆がイエスを出迎えた。その時一人の男が群衆の中から大声で言った。先生どうか私の子を見てやってください。一人息子です。ここにですね、一人息子という言葉が出てまいります。これ原文ではですね、この言葉がですね、先生、どうか私の子を見てやってください。これがデオマイスーですね。私は求めます。スーあなたに。エピブレーファイですね。見てほしい。目を注いでほしい。エピ、何々の上にとか、何々にってですね。トーンヒューモーですね。私の子に、この上に対して目を注いでほしい。で、そのヒューモー、私の子を説明してですね、ホティ、なぜなら、モノゲネス、モイ、エスティンなんですね。モノゲネースっていうのは、モノスっていうのは一人のですね、一つの。ゲノスっていうのは子供とか子孫という意味です。そして、それにモイ、私の一人子っていう、一人の子供、子孫。で、エスティンですね。でありますからっていうことなんですね。これは、この出来事、悪霊に取り憑かれた子を癒すっていう出来事は、その聖書にもありますように、マタイによる福音書17章14節から18節、マルコによる福音書9章の14から27節に、それぞれマタイもマルコも同じ出来事を記しているんですけれども、マタイもマルコも、息子というふうには書いてあるんですが、一人の息子、つまり、一 人息子だということは、マタイもマルコも書いていないんですね。記してないんです。あるいは記録してない。そんなに重要じゃないと思ったんではないでしょうか。ルカだけがですね、この父にとっての一人息子、まあ、後からよく調べたら、一人息子だったんだ、ということであったかもしれませんし、一人息子だっていうことにとても、注目をルカはしたんだ、ということなんですね。で、実は面白いのはですね、ルカによる福音書7章の12節を見てください。115ページですが、ルカによる福音書7章の12節、下の段、11節から読みますと、それから間もなくイエスはナインという町に行かれた。弟子たちや大勢の群衆も一緒であった。イエスが町の門に近づかれるとちょうどある母親の一人息子が死んで棺が担ぎ出されるところだった。その母親はやもめであって町の人が大勢そばに付き添っていたんだというんです。そして主はイエス様はこの母親を見て哀れに思い、深く哀れみとも訳される言葉ですね。もう泣かなくてもよいと言って、その息子を生き返らせるっていう出来事があるんですが、ここに、これ同じ言葉、モノゲネースが使われています。一人息子なんですよ。それからまだあります。もう一つ、8章の42節、120ページ。8章の42節、40節から読みましょうか。ルカによる福音書第8章、40節、120ページ。イエスが帰って来られると群衆は喜んで迎えた。人々は皆イエスを待っていたからである。そこへヤイロという人が来た。この人は街道長であった。彼はイエスの足元にひれ伏して自分の家に来てくださるようにと願った。12歳ぐらいの一人娘がいたが死にかけていたのである。これも一人娘なんです。これは原文では、すがてる娘、モノゲネースなんですね。娘の一人、または一人娘ということなんですね。一人の、まあ、相続人ということなんですけど、ずっとルカは、それぞれ一人っ子だったっていうことに、すごく注目しているわけですよね。まあ、だからイエス様が同情された、もうこの子供を亡くしたらもう世継ぎがいないって言いますか。そういう存在だからイエス様が、まあ本当に憐れまれて奇跡を起こされたんだというふうにも、という意味にも込められているんだと思いますけれども、実はもう一つ理由があると考えられています。それはなぜなら、イエス様その方が実は神の一人子なんだ。という点ですね。これは有名なヨハネによる福音書、はじめに言葉があったというところにも出てまいります。ちょっと開けてみましょうか。163ページ。163ページ。ヨハネによる福音書第1章、はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。この言葉は神であった。それの一章の14節ですね、下の段。言葉は肉となって私たちの間に宿られた。これはクリスマスですね。私たちはその栄光を見た。それは父の一人子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていたんだ。神様の一人子なんだ。まあ、唯一の後取りと言いますか。そういう存在だったんだよ、と。で、特にもっと大事なのが3章、ヨハネによる福音書3章の16節です。167ページ。3章の下の段、16節。神は、その一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためであると。これとっても有名なクリスマスの、言葉なんですけど、一人子をお与えになった。これは世の中に使わされたという意味とともに、この世で、に、まあ、ある意味では与えたって言いますか。十字架にかけて、これ殺されていくわけですよね。この世界のために、一人子であるイエス様を犠牲になさったんだと。使わされたんだと。それほど大変な思いを持って、神様はこの世を愛しておられるんだ。 だからこの一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るんだよというとても大事なメッセージなんですけど、ルカによる福音書はこの一人子だっていうことをすごく、まあ、大事にしたというか注目しているんですね。例えばあのルカによる福音書第15章の冒頭に99匹の羊と迷い入れた1匹の羊を探し求めて羊飼いが連れ戻すっていう、そこにイエス様の愛があるんだと、まさに一人を大事にされる、一人一人が大事なんだと。十羽一からげ、あるいは大人数がなんか多い方を選ぶとか、そうじゃないんだよって。で、その思いって言いますか、一人の人をこうにこだわられ、一人の人のこう一人一人にイエス様が当たられる、語られる、見つけられる。それはご自身が一人子であり、一人神の一人子であり、モノゲネースなんですよ。そして聖書一人息子やであり、一人娘であることをなくすことの悲しみや辛さをイエス様が自ら、分かっておられるからこそ、この本当に一人の娘、息子を生き返らせるとかね、そういう奇跡を、すごい奇跡を起こされるっていうところが、一人っていうことに関わっているんですね。ルカはまあそこをすごく注目しているんだと言ってよいます。だから今日の箇所も、一人、その息子が病気になっている。なんとか治してほしいと。どうでしょうか。まあしかし逆に、まあだからと言ってもいいのかもしれませんが、一人息子の父親の思いっていうのがとても強すぎる。強いっていうことがここの前提にあるのかもしれません。38節、戻っていただいて、ルカによる福音書第9章38節。その時一人の男が群衆の中から大声を出言った。先生どうか私の子を見てやってください。一人息子です。悪霊が取り付くと、この子は突然叫び出します。悪霊はこの子に痙攣を起こさせて泡を吹かせ、散々苦しめてなかなか離れません。この霊を追い出してくださるようにお弟子さんたちに頼みましたが、できませんでしたって大きな声で人々からこの中からこう語りかけてるわけですよね。イエス様は、この時どうであったかっていうと、37節に一同が山を降りると、山から降りてくると大勢の群衆がいて、その群衆の中からこの男の人が声を出して頼んだんだけど、お弟子さんたちはできませんでしたって言ってるわけですよね。で、だからあなたご自身が私の息子を見てくださいって言ってるわけなんですけれども、これ、この状況を考えるならば、この父親っていうのはもちろんイエス様に治してほしかったに違いないんです。もう直にイエス様にすぐに見てもらいたかったけれども、イエス様は山に行っておられたので、弟子たちにお願いをしたっていうことじゃないでしょうか。で、やっぱおそらくですね、もちろん治してほしいという思いも強かったでしょうからね、一人息子ですから、大丈夫かなぁと。この弟子たちでは無理なんじゃないかなとかですね、そう思っていたんじゃないでしょうかね。イエス様じゃないと本当はダメなんだけどなぁとかって思いながら、まあでもね、弟子たちもね、頑張ってるんだから、弟子たちのね、お願いしてみようもできたら、ね、ラッキーだしね、早く直してほしいわけですから。で、お願いしてやってもらったら、でも案の定できなかったっていうことですよね。ですから、で、この男の人の発言も面白くってですね、40節、この霊を追い出してくださるようにお弟子さんたちに頼みましたができませんでした。お弟子さんっていう言葉、 これ原文ではマセトーンっていう、これお弟子たちの複数形なんですけど、その後にスーっていう言葉がついているんですね。何を言ってるかっていうと、あなたのお弟子さんなんです。単にね、お弟子さん、弟子たちに頼んだって言ってるよりは、あんたの弟子ですよっていう感じなんです。あなたの弟子たちに頼んだんだけど、できなかったって。だから、ちょっと強い言い方ですよね。逆に言えば、あなたのお弟子さんができなかったんだから、あなたがやって、師匠であるあなたが直してほしいっていう意味にも取れます、ありますし、また、もうちょっと言うならば、あなたのお弟子さんは全然ダメですね、と。どんな指導してるんですか？どんな訓練してるんですか？と。なってないね、みたいなね。そういう思いまでここに込められている、見ることができるんですね。どうでしょうか？一人息子の病であったわけですよね。で、この病は、現代の解説者の多くは、これは転換、今で言う転換の病だと。考えられていますよね。ここ、泡を吹いたり、痙攣を起こしたりっていうことなんですね。そしてこれは当時ですね、なかなかその治す、治療する方法が見つからなかった、治りにくい病であったと考えられています。ゆえにですね、悪霊に取り憑かれたっていうふうに人々が考えているのも無理はなかったのではないかと。まあ今思うとね、そんな悪霊は取り付くなんていう言い方はひどい。かわいそうですよね。まあでも当時はそうと考えないとですね、思わないと説明がつかなかったということでしょう。で、それに対してですね、イエス様がその、できませんでしたあんたの弟子はという感じの、その、父親に対して41節、イエスはお答えになった。なんと信仰のない横島な時代なのか。いつまで私はあなた方と共にいてあなた方に我慢しなければならないのか。となんと、横島、信仰のない、この信仰のない、これも元々のギリシャ語で、アピストスって言葉、アピストス、ピストスってのは信仰です。それに、アっていう言葉が最初についてこのあってのは否定ですねのだから信仰がないっていうことですから信仰のない無信仰のですね横島な時代横島ってこれも長い長ったらしいこと単語でディエストラメネーという言葉ですねでディエストラメネーという言葉これはねじれているとか曲がっているっていう言葉ですね。これは実は旧約聖書の今日言いました、申命記32章の5節で、モーセが言っている言葉 をイエス様は思い浮かべながら語られたんだろうなと考えられています。申命記の5章をもう一度開けていただきます。読みますので聞いていてください。申命記の第5章の、32章の5節ですね、申命記。申命記というのはもうモーセの遺言なんですね。もうその最後のイスラエルの人たちへの言葉なんです。その5節、不正を、まあ、4節から言いましょうか。主は言わ、その御業は完全で、その道はことごとく正しい、真実の神で偽りがなく、正しくてまっすぐな方。まあ、それに対して五節、不正を好む曲がった時代は、この不正を好む不信仰で曲がった、ねじれているっていう言葉ですよね。横島。しかし神を離れ、その傷の上にもはや神の子らではない。愚かで知恵のない民よ。これが主に向かって悔いることか。彼は作り主なる父。あなたを作り、固く立てられた方。今は本当に不信仰で曲がってるんだと、ダビデ、モーセが言っている。その言葉と同じように、嘆いてるわけですよね。イエス様も、モーセが嘆いたのと同じように、私も嘆くよっていう感じであります。ある仲介者がここのところを解説して、神様に対してねじ曲がっている、 ねじ曲がった思いを持っていることっていうのがまさにここでの不信仰、信仰がないと言われているんだ。逆に言えば、信仰を持つということは、神様に対してストレートに主よ、神よ、助けてくださいって心から祈り求められるようになること。それが信仰を持つということなんだっていうんですね。神様の前で、まあ、いわばカッコつけないで頭を下げられるようになること。主よって、もう素直に、まっすぐにこう呼びかけられるようになること。これが信仰なんだっていうんですよ。本当に、そうですよね。素直に、私が悪かった、すいませんって、私を許してくださいって。そういうふうに、こう素直にこう、神様に、悔い改められるっていうのは、まあ、本当にそれは、信仰だなと思います。逆に言えばですね、心がねじ曲がっている、曲がっているっていうのは、すぐ神様に、私が悪かった、私が愚かでしたって言えるのではなくて、うん、あいつが悪いとかね、自分じゃなくて、これこういう状況が悪かったんだとか、世の中が悪いとか、親の育て方が悪いとか、夫が問題、理解してくれないのが悪いとかですね。そういうふうにこう言い訳や、素直に認められない、自分の愚かさ、罪を認められないっていうのが、ねじ曲がっている。不信仰だ、ということなんじゃないでしょうか。もうスーッと主を許してくださいって。それこそが大事なことなんだと言われているように思います。じゃあ次にですね、イエス様が、この言葉ですね、この曲がった時代、なんと信仰のない横島な時代なのかって、これ、まあ、時代のことを言ってらっしゃるんですよね。その時代に住んでいる、その時代が悪いから、そこに住んでいる、そこに生きているものもこうやって悪くなってるんだよねっていうことですよね。ねじ曲がっちゃってるんだ。まあ今の、現代の本当にこう、神様のことをバカにする信仰や、バカにする神、信仰をね、している人をバカにする、そういう風潮っていうのは、まあ現代なんか特にあるなぁと。そう思うんですけども。で、これ、誰に対してですね、イエス様が、そんなんじゃ困っちゃうねっていうふうに言っているのは、まあ明らかに、一つはですよ、この父親に対してね、あるってことも明らかですね。師匠であるですね、イエス様じゃなきゃダメだ。弟子たちは、無理だねって半信半疑でね、お願いしていると。だからもう最初から疑ってかかっているような状況の中。で、これがまさに世の中の人々と、状況と中でね、生まれてきた。まあ実際にその、ねじ曲がっている感覚だねっていうことなんですよ。信じていないわけですよね。で、もしね、直してもらったら、いや、よかったよかったってね、儲け者っていうふうにね、思う。逆に、うまくいかなかったら、やっぱりそうだったら、やっぱりダメだったねっていうことになるって。それに対しては、イエス様が、おいおい、それじゃダメだろうっておっしゃってるわけですよ。いや、ね、直してもらおうって、本当に信じて、この人こそに、こそ直してもらえる、直していただけるんだと、本当、信じてこそ、やっぱり病も治るって。現実に奇跡、その祈りが通じるんだって。この祈りが全然通じないかもしれないとかって。まあ、でも、もしかしたら、うまくやってもらえるかもしれないから、ちょっと祈っていこうか。そんな祈りで聞かれるはずがないってことですよね。神様や、あるいは奇跡を信じていないのに、奇跡を起こしたら信じてやるとかですね。神様が自分をすごい不思議な、良いプレゼント、いいことを自分に、こんな自分にもやってくれたならば信じてもいいかもしれないとかね。 ああ、神様っているんだと思う。そうじゃないだろうって言うんです。奇跡を信じない人のところには奇跡は起きないんだ。ここでイエス様はおっしゃって、このねじ曲がった不信仰な世の中の状況の中で、あんたも同じだねっておっしゃってるわけですから、神様を本当に信じない、弟子たちを通して神様が働かれるんだっていうことを信じないければ、やっぱりその病は治らないよねっていうことなんですよ。本当は治ったに違いないんだけど、あなたが信じてないから治らないんだ。それでのに弟子たちのことを批判して、弟子たちは情けない。ダメだっていうふうに言っちゃうっておかしいだろう。本当に信じてその方にお願いしているのかっていうことですよね。それは父親の心思いがやっぱりねじ曲がっている。この世の状況の中でね。そう言っておられるわけなんですよね。そしてもう一つです。実はもう一つ、特にですね、いつまであなた方と共におれよ。このあなた方と複数形になっていますよね。やっぱこれも弟子たちに対して言われているというふうにも取ることができる。まあその方がもしかしたら大きいのかもしれません。失敗をしてしまった。いつまでね、お前たちと一緒に いなきゃいけないのっていうふうにですね、我慢しなきゃいけないのっていうふうにイエス様がおっしゃったと。まあ、なかなかきつい言葉ですけどもね、なかなかきついですよね。でも、そう、あえてそうおっしゃったんだと。それはなぜかっていうと、やっぱり、本当に信じて、それこそ、この父親と、同じかもしれませんが、弟子たちが本当に治せるってこう信じて、行えはなかった結果、まあ言い訳はですね、いろいろあるんです。言い訳はいろいろ考えられます。一つはですね、この37節、一同が山を降りると群衆が寄ってきて、その中の群衆ができなかったって言ってるってことは、その一同っていうのはずっと山にいた、つまりイエス様と、それからペテロ、ヨハネ、ヤコブがそばにいたんですね。で、ペテロ、ヨハネ、ヤコブっていうのは当時の十二人弟子の中心メンバーです。古いメンバーですね。それがいなかったがために他の弟子たちが町の中で、ね、待ってたわけですよ。で、それにイエス様や三人の弟子たちがいなかったからお願いしたんだけど、あ、できなかったってことになったわけですよね。だから、これは言い訳ですよね。いや、中心メンバーじゃなかったからっていうふうにね、言えることもできるでしょう。だけど、実はですね、九章の最初を見ていただきたいんですが、ルカによる福音書第九章の一節、121ページ、12人を派遣する。イエスは12人を呼び集め、あらゆる悪霊を打ち消し、病気を癒す力と権能をお授けになったんだ。そして神の国に述べ伝え、病人を癒すために使わすにあたり、次のように言われた、旅には何も持って行ってはならないんだ、と言ってね。そして、6節、12人は出かけて行き、村から村へ巡り歩きながら、至るところで福音を告げ知らせ、病気を癒したんですよ。だから、実際にはもう、権能って言いますか、そういう力がイエス様から与えられているわけですよね。で、実際にそれに成功しているって言いますか、伝道に、癒しに、成功なしているんですよ。でも、なんでじゃあ今回できなかったのかっていう問題ですよね。できてたのにできなくなったと。その原因は何かっていうと、実は、九章の21節、122ページです。イエスは弟子たちを集め、このことを誰にも話さないように命じて、次のように言われた人の子、つまりイエス様ご自身は、必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちから排斥されて殺され、三日目に復活することになっているんだ。そして私についてきたい者は、自分を捨て、日々自分の十字架を背負って私に従いなさい。この言葉がある。これは初めてイエス様が、ご自分が殺される。死、十字架のことを暗におっしゃった。でもちゃんと復活のこともおっしゃってるんですよね。蘇るんだよ。だから大丈夫だよ。と。でも、弟子たちにとってみれば、イエス様が殺されるって。これからはそういうことになるのっていうことを初めて聞いて、
まさに不安になっていた、迷いが生じていた、これからどうなるんだろうかと、自分たちはこれからどうなるんだろうか、イエス様についていっていいんだろうか、あるいはイエス様もと同じように自分たちも殺されるんだろうかといういろんな疑問や悩みが弟子たち渦巻いていたんではないか、そういう時期、時だったんですよね。で、こういう時にある男の人から一人息子を癒してくださいと言われた時に、イエス様抜きでも我々はもしかしたらやっていかなきゃいけないしというふうに思ったかもしれませんね。それで引き受けてやってみたんだけれども、やっぱりできないんだって、できないって、やったということはできると思ってやったんでしょう。でもできなかったっていうことはできてたんですよ。できてたんだけどできなくなったんだ。なぜかっていうと迷いであり恐れであり、これからどうなるんだ。もっと大きなのはイエス様ご自身に対する迷いですよね。今まではイエス様とぴったりつながっていて、イエス様の力すごいって、イエス様の名によって奇跡や癒しを行っていたのに、大丈夫かなと。弟子たち自身もこれからどうなるのかな。なぜイエス様はそんな話をなさったんだろうかっていうように、不信ですね。つながっていたのがぴったりだったのが、もうなんかちょっと距離が出てきたことによって、癒しや、いろんな伝道の力や、そしてまさにこう人々にこう施していくような、そういうものが本当に衰えていった、なくなっていってしまったということではないでしょうか。彼らの中にやっぱりそうなっていってしまったと。どうでしょうか。今日の聖書の箇所は、私は思うのは、弟子たちでもね、こういうふうになるんだ。そしてそういう弟子たちを見ているときに人々は不安になるわけですよね。そしてやっぱりイエス様しかっていうことになるんですけれども、そのイエス様しかっていうのも本当に、その信仰って何なんだろうかなと。最初にイエス様は神の一人子だと。神の一人子のイエス様が、その権能や力を私たちにも分け与えてくださっているんだって。それを、やっぱり本当はしっかりと受け止めていくことができるのが私たち一人一人でも実はあるのではないだろうか。でもなかなか我々は、自分自身が弱い、情けないと。不安になりますし、またそれだけの信仰が自分にはあるんだろうかと、いろんなことを考えてしまうと、このような本当ならばできる奇跡やそういうこともできなくなっていくっていうことは、なるほどなと改めて、教えられています。その意味でですね、信仰が弱くなっていくっていうこともあるんだなということを改めて思います。私たちの身の回りは、それこそこの世の中っていうのはどんどんどんどん信仰のない世の中、横島な時代になり、なっていく、どんどんなっていくように思います。そして、なんか信仰なんていうものを馬鹿にする、信じている、信仰を持っている、宗教に入っているっていうこと自体が、なんかネガティブにね、捉えられるような状況が、この現代の世の中ではないかと思います。そういう中で、私たち自身も不安になる。私たち自身も、迷う。そういうことはあるんじゃないかなと。でもその中で、やっぱり、主イエス・キリストこそ、私たちの唯一の救い主、神の一人子なんだという信仰に立っていくとき、キリストを通して私たちは力を与えられ、またキリストへと祈り願い求めるときに、本当に確実に絶対その祈りは聞かれるんだと、そうの思いを持って
主よ、前を向いて生きていくものでありたいと本当に願う、そのような聖書の箇所でございました。お祈りをします。天の父なる御神様、私たちも不安になる時があります。弱く、信仰が弱くなる時もあります。いくら祈っても、いくら願っても、なかなか現実が変わっていかない、あなたの道が見えない、答えを与えられないと焦ってしまう私たちでありますことを、主よ、憐れんでください。絶対なるんだ、絶対主よ、あなたが導いてくださるということを信じて祈っていくことができますように。奇跡を信じています。あなたの存在を信じています。どうか私たちにあなたがいますことを教え、さらに力づけ、導いてくださいますように。皆によって祈ります。アーメン。